皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東貴博です。今回はラボを飛び出して株式会社ブランドファーマーズインクの代表安田義雄さんに取材に来ています。それではどうぞ聞きください。
坂東貴博のポイッと手放す系ラボ。
安田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安田さん、この手放す経営という言葉を、
はい、
じゃあ安田さんと一緒に考えていただいて。
時間かかりましたね。
実際にこの生まれるまでをずっと付き合ってもらったわけじゃないですか。
そうですね、
はい、そのどんな感じだったかっていうか覚えてます？
もうだいぶ前なんでスタートはあんま覚えてないんですけど、
はい、
ホラークラシーって一体何なのかっていうのをまあ深掘りしていくところからやりましたね。
そうですね、
はい、
うん、
なんかそのホラークラシーって多分坂東君が作った言葉じゃないと思うんですが、
そうですね、
それをなんか誰かがやってて、うん、それを私もやることになりましたみたいなのってあんま意味ないんじゃないかって気がしたんで、
はいはい、
なんか坂東君オリジナルの坂東初の何かがないもんかなと思って探してたっていう感じですかね、
うんうんうん、はいはい、そうだったです。手放すっていうようなネーミング、
はい、
今至ったところって覚えてます？
最初はね違いましたよね。何でしたっけ？いろいろ途中で 2,30 個出てきましたよね。
そうですね。
ああでもないこうでもない。
会社 2.0 みたいな。
ああそうでしたね。してましたね。はい、うん、まああのお金 2.0 がちょうどね
流行ってた、
流行ってお金のあり方が、はい、実はお金というものができてから、うん、まあ貝殻から紙になったり硬貨になったりいろいろしましたけど、はい、結局根本的には金のなんか役割が変わってなかったっていうか、うん、それが変わったっていう感じのね本で、うん、結構僕もあの衝撃受けまして、
うん、面白かったですね。
まあ、そういう意味では会社っていうものができてから、うん、まあ、200年ぐらいですかね、
はい、
日本ではもっともっとね短いですけど100年前後ぐらいだと、
うん、150年ぐらいじゃないですか。
150年前にはまあそんなに会社とか会社員として働いてる人ってそんなにいなかったと思うんですけど、あ、そうですね、はいはい、まあそれからでもあんまり会社の役割って変わってなくって、
はい、
それがなんか劇的に変わるんじゃなかろうかっていう気が、まあ、僕はしてまして、
はい、
でそれと坂東君がねなんかその手放したいっていうよりは何だったんですかね、管理したくないっていうか。
そうですね、社長が苦しんでるなっていうふうに思ってたんですね。すごく取引先の社長もそうですし、うん、周りの知り合いの社長が人のこと、
うん、
教育のこと、
はいはい、
採用のこと、
はい、
でストレス抱えてるなと。
ストレス抱えてますよね。
そのストレスの対価に役員報酬って高い給料もらってたり、
はいはい、
まあ、社長としてトップの座に居続ける、まあ、そういうステータスを得ている、
はいはい、
まあ、そのためにはしょうがねえかなみたいな感じかなというふうには私も思ってたんですけどね。
うん、でも本当にあのそこそこうまくいって儲かってる経営者さんが僕のところに相談に来るんですけど、はい、あのもう本当しんどくて全く食えなくてどうしようもありませんみたいな人ってあんま来ないんですね、
はいはい、
どこ、うん、で仕事はうまくいってて別に仕事に不満もなく社員も別に仲悪いわけでもなくやってんだけど、なんかやっぱりこうもっとこう今までとは違う仕事の喜びっていうか、社員が会社に来ることがなんか給料のため、もう給料払わなきゃいけないんですけど、それ以上になんか喜んできてくれたりとか、社長もなんか責任感じゃなくもう自分で楽しみながら経営やってて儲かっちゃうとか、ひたすら拡大したいっていうよりはなんか楽にっていうよりはなんか楽しく生きていきたいみたいな、そういう人増えましたね。
うん、あ、増えましたね。
増えました。
だから経営者としての、まあ、価値観がちょっと変わってきた人が増えてきたってことですかね。
そうじゃないですかね。結構あのもう株式公開したりとか時価総額高めたりとか、うん、どんどん買収していったりとか、もうとにかく拡大するとか、
はい、
とにかくランキングの上に行くとか、うん、とにかくあの金持ちになるとかっていう風な人が社長には多いっていう風に世の中のイメージはできてんですけど、
できてますね。
まあメディアとか新聞に出てくるのはそういう人たちなんで、
うん、
でも僕の実感としてはそういう社長はすごい一部で、
うん、
むしろもう拡大よりは 快適っていうか、その仕事だけじゃなくて人生そのものをもっと豊かにしたいっていうか、会社をでかくすることによって豊かにならないんだったらでかくする必要ないんじゃないのっていう人がすごく急激に増えてる感がありますね。
まあ、そういうところに違和感がある。成長神話じゃないですけど、成長し続けていくことへの、
はい、
より大きいことがよりいいことだみたいなことに対する、まあ、違和感とか疑問みたいなもんですかね。
そうなんじゃないですかね。だけどその答えみたいなのがまだその 2.0 っていうのは、
はい、
時代が変わるっていうか、
うん、
まあ価値観の分母の方が変わっちゃうんで、
うん、
お金稼ぐとか大きくするとか利益を増やすとかっていうのはその分子の方なんで、会社そのものの分母の方を変えようっていう歴史上初めての出来事なんで、何していいか分かんないっていう、そんな感じなんじゃないですかね。
そうですね。
まあその答えが何なのかっていうのは多分僕らもまだ分かんないんですけど、で僕が追求しているのはだからその社員をなくすことなんじゃないのとか、雇用しないことなんじゃないのとかっていろいろ仮説立てて僕はやってるんですけど、
そうですね。
で坂東くんの行き着いた答えが、その社長としてのなんか権限とか快適さ、今までのある意味での快適さを手放しちゃうっていうことに答えがあるんじゃないのっていうふうに坂東くんは思ってんのかなと思って、まあここに行き着いた
そうですね、
はい、
そうです。あの現実的な制度とか、
はい、
権限、まあ、コントロールを手放すみたいなことをよく言ってるんですけど、はいはい、まあ、その物理的な話もそうなんですけど、
はい、
その前に、まあ、社長としての、まあ、エゴとか、
はい、
こうじゃなきゃいけないみたいな、うん、いうような考え方、価値観ですね、
うん、
まあ、そういったものを手放すっていうようなことが先に、まあ、来ることがポイントなのかなと思ってまして、
はいはい、
ですからこの手放す経営っていうのも手法じゃないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、物理的に手放していくっていうことによって、
うん、
まあ、より豊かな果実は得られやすいよってことなんですけど、
うん、
まあ、会社によって手放し方とか、
うん、
まあ、順序とか組織の作り方、作り直し方、まあ、そういうのは様々だと思うんですよね、
はいはい、
例えば私の会社ブレスカンパニーだと給料を決める権利も全部手放しちゃってですね、
はい、
で社員のみんなで私の社長の給料も決めるとか、
はいはい、
まあ、そういうことやってるんですけど、
うん、
でそれが別に答えじゃなくて、
うん、
それをやればいいっていうわけでもないですし、
はい、
その格論の手法はさっき安田さんも分子って言われてましたけど、
はい、
まあ、そうじゃなくてその何のためにそれをやるのかっていうのが結構大事かなと。
そうですね。何を手放したらどうなるのかっていうのがねまだ分かんないんで。
そうですね、
まあ、それをだから坂東君が自ら実験するってことですよね。
あ、そうです、そうです、
うん、
私も手放すっていうことをいろんな各項目について実験して、それでうまくいったり、まあ、いかなかったり、いかないことの方が多かったりするんですけど、
はいはい、
まあ、それを通じて分かってきてることもありますし。
なるほど。
でそういうその失敗談をあの特に発信してるとすごく共感をもらえるんですね、
はい、
よく分かるよみたいな、
うん、
いうようなあのこともあるし、なんでそこまでしてんのみたいな、いうような興味持って来てくれる人もいるし、
はい、なんかその管理をするのが、
はい、
好きな経営者っていうのはやっぱりいるんですけどね。
いますね、
はい、うん、でも管理するのに疲れてんだけど、
うん、
もう責任感として管理しなきゃいけないっていう人もいて、どっちかというとそっちの人を解放してあげたい感じですかね。
あ、そうですね、
はいはい、
だから管理型の会社が悪いわけでもないですし、
うん、
その軍隊型でうまくいってる会社で社長もそれでよしと思ってれば全然構わないと思うんですけどね、
はいはい、
ただそういうところに違和感を感じてる人、
はい、
もっといいやり方あるんじゃないかと思ってる人にとって、
うん、
何か、まあ、参考になるような情報発信ができたりとか、まあ、一緒に学び合っていくみたいないうことができたらと思って、はい、まあ、でこの手放す系ラボっていうラボラトリーを作って、まあ、それもね安田さんにアドバイスいただきましたけど、
はい、
ここで、まあ、そういう違和感とか疑問とかを持ってる面白い経営者が集まってくる場になったらいいなと思ってですけどね。
そうですね、
はい、はい、
はい、
ということで、
はい
はい、
突然、はい、時間となりました。
気づいたら時間になってました、
はい
はいはい、ということで今回はこの手放す経営というものができた背景について安田さんにお聞きしました、
はい、
安田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。